聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月7日のプレプリドンドンマス .nt をお届けします。数論カテゴリから厳選した19本の論文をご紹介していきます。1本目はリジア・チェンさんによるリジリティ・オブ・アバレッジズ・オーバー・ザ・ツー・ラージェスト・プライム・ファクターズ、2番目に大きな素因数における平均の合成です。この論文はある整数の最大の素因数と2番目に大きな素因数に注目したとき、それぞれの平均値がどう関係しているかという問題に取り組んでいます。具体的には、最大の素因数での平均はある値に収束するけれど、2番目の素因数では別の値に収束するなんていう不思議な関数が存在するのかを調べました。結論から言うと、そんなことはありえないということが証明されました。最大の素因数での振る舞いが決まれば、2番目の素因数の振る舞いも自動的に同じ値に決まってしまうという非常に強い結びつきがあることが分かったわけです。証明の過程では、リクマン関数に基づいたカーネルを用いて、問題を速度の移動という視点から分析しています。特に、フーリエ変換に実数の0点が存在しないことを利用して、ウィーナーのタウバー型定理を適用させる流れが見事で、解析的な数論の力強さを感じますね。最大と2番目という、一見すると独立して動きそうな素因数たちが、実はがっちりと連動しているという結果には、数論ならではの心地よい必然性を感じます。2本目は、スヨンハンさん、ダン・イスマイレスクさん、ガンフン・キムさん、ミンソン・キムさんによる、エクスプリシット・アルゲブレイック・ナンバーズ・オール・ウォーズ・インテジャー・パーツ・オブ・パワーズ・アー・コンポジット、類上の整数部分がすべて合成数となる具体的な代数的数です。この論文では、ある実数を類乗してその整数部分を取った数列がほとんどすべて合成数になるような条件について研究しています。一般的にほとんどの実数ではこの数列に無限に素数が現れることが知られていますが、著者たちはあえて素数が全く現れないような具体的な代数的整数を構築することに挑戦しました。特にピ素数と呼ばれる他の強弱根の絶対値がすべて1より小さい代数的整数に注目しているのが面白いところです。ピ素数の性質を使うと、類上の整数部分が特定の割り切れるパターンを持つことがわかります。具体的には、2次や3次のピ素数についてルカス数列の性質などを利用して常に小さな素数で割り切れる例を具体的に提示しています。さらに、コンピュータによる探索を組み合わせて4次のピ素数についても同様の例を見つけ出しました。驚くべきは、任意の次数と任意の整数に対して類上の整数部分が常にその整数で割り切れるようなピ素多項式を構成できることを証明した点です。これにより、どんな次数であっても数列をすべて合成数にできることが分かりました。理論的な存在証明に止まらず、実際にどんな数なのかを具体的に示した点に執念のようなものを感じますね。3本目はマシュー・ベイカーさんによるザ・セスキセンテニアル・オブ・ザ・プライム・ナンバー2の127乗1、素数2の127乗マイナス1の150周年です。この論文は39桁という巨大な素数の発見から150年を記念して書かれたものです。この数は機械の助けを借りずに証明された最大の素数として知られています。著者が特にスポットを当てているのは、エドゥアール・ルカという数学者の功績です。彼は地道に割り算を繰り返すのではなく、もっとスマートな素数判定法を切り開きました。驚いたのが、ルカが計算を効率化するためにチェス盤を使ったというエピソードです。二進法の二乗計算や剰余計算をチェス盤上の操作に置き換えて、まるでゲームのように処理したなんて、当時の執念と遊び心を感じますね。論文では、 現代でもメルセンヌ素数の判定に欠かせないルカレーマー判定法についても解説されています。チェビシェフ多項式や有限体の算術を用いた現代的な証明が示されており、繰り返し事情というシンプルな仕組みが巨大な素数の証明につながっていることがわかります。かつての手計算による挑戦が今のインターネットを使った大規模な素数探索へとつながっている流れがとても鮮やかでした。4本目はマティアス・ストラウヒさんとジチュアン・ワンさんによるトリアンガライン・レプレセンテーションズ&ローカリー・アナリティック・プリンシパル・シリーズ・オブ・ GL2 オブ・ QP P 進化図体上の一般線形群の二次生息表現と局所解析的種系列表現です。この論文では P 進ラングランズ対応という非常に深遠な世界においてガロア表現がトライアングリンであることと、それに対応する局所解析的表現が主系列型の部分章を持つことが同値であることを証明しています。特に主系列型の部分章を持つならば元のガロア表現は必ずトライアングリンになるという逆方向の証明を完結させた点が大きなポイントです。証明の過程が実に緻密で、表現を2つのクラスに分けて分析しています。一方はどのようなツイストを加えても異なるホッジテート重みを持つドラム表現にならないケースです。ここではユニタリバナッハ空間の管理下などの道具を駆使して矛盾を導き出しています。もう一方はドラム表現ではあるけれどトライアングリンではないというより手ごわいケースです。ここでは P 心上半平面のドリンフェルト被覆空間という幾何学的な構造を持ち出し、ジャケモジュールが消滅することを示すという非常にテクニカルな手法で攻めています。単に定理を証明するだけでなく、これまで想定されていた分類に当てはまらない表現が存在することを明確にした点に著者の妥協のない姿勢が現れていて刺激を受けます。5本目はシャンスーさんとビャオアンさんとシャオユンイーさんによるアシンプトーティックアンコレレーションズビトウィーンファンクションズウィズスクエアフルカーネル&ファンクションズオブインバーリアントアベレージ、平方フル角を持つ関数と普遍平均を持つ関数の全近的な無相関性です。この研究は決定論的な数列がメビウス関数と全近的に無相関であるというサルナク予想からインスピレーションを得たものです。著者たちは1位にエルゴード的な位相力学系において平方フル角を持つ関数、いわゆる S 関数が普遍平均を持つ融解関数と無相関になるかどうかを詳しく調べました。具体的には整数を平方フリーな部分と平方フルな部分に分解して解析するという手法を用いています。その結果、すべての S 関数が普遍平均を持つ関数と無相関であることを証明しました。さらに、この結果を二変数の S 関数や、より一般的な K フル角を持つ関数へと拡張しています。単に一つの関数で終わらせず、どんどん適用範囲を広げていくアプローチには、数論的な構造を徹底的に掘り下げたいという強い意欲が感じられますね。これにより素数定理の力学的な一般化という深いテーマに新たな視点を与えた非常に価値のある成果となりました。6本目はケニー・ローさんとケン・オノさんによるモデュラリティ・オブ・ポイント・カウンツ・フォー・ザ・カーブス X の A 乗イコール Y の B 乗ニューロジャース・ラマヌジャン・アイデンティティーズ曲線 X の A 乗りイコール Y の B 乗りにおける点数のモジュラー性、新しいロジャーズ・ラマヌジャン高等式です。この論文では、X の A のりイコール Y の B のりという方程式で定義される特異平面曲線を扱っています。有限体上の点数を数えると、それがヤコビのテータ関数やデデキンドのエータ関数を使った無限積で表せることが分かりました。つまり、点数の数え上げが本質的にモジュラー関数になっているということです。もともとロジャーズ・ラマヌジャンの高等式などは表現論やアフィンディ代数から現れるものでしたが、この研究ではそれを特異曲線の数え上げ幾何学という全く別の視点から導き出そうとしています。 特に邦画さんの場合に注目し、スキリングとワルナールの理論を駆使して幾何学的な和を解析的な積へと結びつけました。驚くべきは、この過程で新しいロジャーズ・ラマヌジャン高等式の無限族を証明したことです。さらに、この新しい高等式を人工知能のシステムであるアクシオプルーバーがリーンという定理証明機で検証したという点も現代的でワクワクしますね。幾何学と数論、そして最新の計算幾何学が見事に融合した素晴らしい成果だと思います。7本目は風戸灘さんと春間佐々木さんと弘木隅田高橋さんによる岩沢インバーリアンツ&エクセプショナルペアーズオブサートゥンアベリアンフィールズ、ある種のアーベル体の岩沢不変量と例外的なペアです。この論文では数論の分野で重要な岩沢不変量と例外的なペアと呼ばれる特別な数の組み合わせについて研究しています。研究の目的は塩分体のイデアル類群の P 部分の構造を解明し、一般化されたグリーンバーグ予想を検証することです。具体的には一般化されたベルヌーイ数や岩沢多項式、ガウス和といった特別な算術的要素を計算しています。ここで高速フーリエ変換アルゴリズムを駆使して膨大な計算を行っている点に、現代的な数論研究の力強さを感じますね。理論的な成果としては、岩沢化群の構造を分類し、例外的なペアを持つ場合にのみ、特定の非分子アーベル P 拡大が存在することを証明しました。さらに、P が200万や1000万までの範囲を探索して、15個の新しい例外的なペアを発見しています。特に、P が2867万9999という非常に大きな数においてラムダ不変量が2になる例を見つけたのは快挙だと思います。実際の発見数と理論的な期待値がほぼ一致していることも示されており、非常に精緻な結果となっています。8本目はガウラブ・アガルワルさんとコンスタンチン・アンドリッチさんによるジェネラリスドガウスカスミンディストリビューションフォークラインセールズインRの3乗 R3 乗におけるクラインの穂の一般化ガウスクズミン分布です。この論文では連分数における数字の分布を記述する有名なガウスクズミン分布を3次元の世界へと拡張しています。幾何学的に見ると2次元の連分数はクラインの穂と呼ばれる図形の辺に関連していますが、著者たちはこれを3次元に広げ、クラインの穂の2次元の面がどのような分布を持つのかを研究しました。特に面の構造が特定の条件に依存せず普遍的な統計に従うのかという点に注目しています。ここまでの研究では極限的な速度の存在は分かっていましたが、その速度が有限であるかは分かっていませんでした。そこで著者たちはユニモジュラー格子の空間における対角フローという同時力学系の手法を駆使してこの速度が有限であることを証明しました。格子の逐次最小値や合同条件などを用いて緻密に計算されており、非常に骨太なアプローチですね。結果としてほとんど全てのケースで面の等価類が特定の有限速度に従って等を分布することが分かりました。これにより3次元における面の相対頻度の和が有限であるというカルペンコフさんが提示した未解決問題にも答えを出しています。9本目はパトリック・エリック・ブラッドリーさんによるピアリング玉川ファクターズモデューロ9.1.9-1を法とする玉川因子の聴取です。この論文ではアーベル多様体の玉川因子という数論的な不変量とP シンラプラシアン演算子のスペクトル特性との間に面白い関係があることを探っています。著者は P シン有利点をコンパクトな P シン解析多様体として扱うことでその幾何学的な性質を明らかにしようとしています。具体的には多様体上の関数に作用するラプラシアン演算子を定義し、その固有値から玉川因子を復元できるかという点に挑戦しました。まず積分構造やナーブ複体を用いて測地的距離を定義し、 それに基づいたカーネル関数を持つ演算子を構築しています。そしてこの演算子の固有値が多様体を覆う P 神級の数に関係するセールの普遍量と結びついていることを示しました。最終的に P 神有利点の体積が玉川因子や局所 L 因子と関係していることを利用して固有値が 9-1 を法として玉川因子と一致することを証明しています。スペクトルデータから玉川因子を聞き取ることができるという音楽的な比喩を用いたアプローチがとても独創的でワクワクしますね。10本目はジェン・シャオガオさんとチャン・リン・リさんとジーチさんによるハイブリッド・ワイル・サブコンベキシティ・オーバー・イマジナリー・クォッドラティック・フィールズ虚似自体上のハイブリッド・米油型レッドツ星です。この論文では虚似自体上のツイストされた L 関数についてハイブリッド米油型のレッドツ星評価を確立しています。数論における大きな目標の一つである米油型の指数を達成しようとする意欲的な試みですね。研究チームは虚似自体におけるベッセルデルタ法という高度な手法を構築しました。具体的には近似関数等式を用いて問題を指数和の推定に落とし込み、そこからボロノイの和公式やポアソン和公式を駆使して解析しています。さらに定常位相法やベイユプランシュレル高等式を使って振動積分の大きさを巧みに抑え込んでいます。特にヘッセ行列や2回微分テストを用いて積分が特定の範囲外で無視できるほど小さいことを詳細に分析している点に計算への執念のようなものを感じます。結果として従来のバーゲス型よりも強力な評価を得ることに成功しました。この成果は非球面アイゼンシュタイン級数における量子一様エルゴード性の証明にもつながる非常に重要な一歩といえます。11本目はペンガオさんとユエトン・ジャオさんによるバウンズ・フォー・モーメンツ・オブ・ツイステッド・クォッドラティック・キャラクターズ・オブ・プライム・モジュラス素数法におけるねじれ二次指標のモーメントの評価です。この論文では正標数の素数を法とする二次指標でねじったホロモルフィックなヘッケ固有形式のフーリエ係数の和についてそのモーメントを詳しく調べています。もともとは二次ディリクレール関数に関する研究を素数法やねじれたモジュラー形式へと広げたいという意欲的な試みから始まっています。解析的な数論においてこれらのモーメントの正しいオーダーを決定することは非常に重要なテーマでランダム行列理論とも深く関わっています。著者たちは一般化リーマン予想を仮定した上でねじれたモジュラー L 関数のシフトモーメントという手法を駆使しています。メリン変換やペロンの公式、ヘルダーの不等式などを巧みに組み合わせて上限と下限の評価を導き出しました。特に整数継ぎの場合に非常に鋭い上限評価を示し、さらに偶数継ぎの場合にはそれと一致する下限評価まで証明したことでその評価が最適であることを明らかにしました。ディリクレタ公式をニッチブロックに分割して平均値評価を行うという非常に緻密な計算上の工夫が光っています。地道な積み重ねによって最適解にたどり着く職人技のようなアプローチに感銘を受けます。12本目はベン・スノー・ドグラスさんによるペリウッツ・オブ・E・オペレーターズ・ E 演算子の周期です。この論文では指数周期という概念をさらに広げようという挑戦的な試みがなされています。具体的にはヒエンさんが提唱した急速減衰コホモロジーという理論をより広いクラスの化石分接続に適用しています。これまでのような生息関数によるねじれだけでなく E 演算子に関連するケースまで対象を広げたのがポイントです。これにより E 関数を含む絶対収束積分を周期ペアリングの行列要素として実現する方法が提示されました。これを E 周期と呼んでいるそうですね。さらに急速減衰コホモロジーを特異点を持つ多様体まで一般化しその設定でノリの基本補題のバージョンを証明しています。 単に計算手法を広げるだけでなく、特異点がある複雑な状況でも理論を成立させた点に、著者の並々ならぬ執念を感じます。数学的な枠組みを拡張して、これまでバラバラだった積分を一つの体系にまとめ上げるアプローチは、非常にダイナミックで心地よい流れです。13本目は、レヨル・ジョンさんとヨンジェ・クォンさんによるストロング WEIL デグリーディビジビリティアットハイヤーレベル、高レベルにおける強米油次数正除性です。この論文では、強米油写像のモジュラー次数と、より高いレベルのモジュラー曲線から楕円曲線への位の次数との間にある割り切れる関係について詳しく調べています。もともと最小レベルにおいて知られていた正除性の性質が、その倍数である高いレベルでも成り立つのかという疑問に挑んでいます。アプローチが非常に巧妙で、デリックスとオルリッチの次数ペアリングや最適小の理論を駆使しています。特にフーリエ展開を用いた2つのカスプによる評価や、繰り返し素数効果法という手法を使って整数論的な結果を導き出しています。結論として、マ認定数が1であれば、強米油写像のモジュラー次数が高いレベルのモジュラー曲線から楕円曲線へのあらゆる非定数者の次数を割り切ることが示されました。さらに、特定の条件下では、対価写像から導かれる古い純同型写像が純同型群全体の整数規定になることも明らかにしています。半安定なケースでは、マ認定数の予想が証明されているため、レベルが平方自由な数であれば、この結果が無条件に成り立つという点まで踏み込んでおり、非常に精緻な議論が展開されています。14本目は、シャンタル・ダビドさん、リュシル・ドバンさん、アレッサンドロ・ファッタリさん、エズラ・ワックスマンさんによるアベレージ・アナリティック・ランク・フォー・ザ・エル・ファンクションズ・オブ・ザ・エリプティック・カーブ数 y の2乗イコール x の3乗 dx、 楕円曲線 y の2乗イコール x の3乗 dx の L 関数の平均解析的ランクです。この論文では、特定の形式を持つ楕円曲線の集まりについて、その L 関数の解析的ランクの平均がどれくらいになるかを探求しています。もともとゴールドフェルトという数学者が、こうした属の平均ランクは2分の1になるはずだという予想を立てていたのですが、今回の予字ツイストというケースは、扱うべき文字の性質が複雑で非常に手強い問題でした。そこで著者たちは、 L 関数の 0 点の分布を調べる手法を取り入れました。特に予字ガウスはという厄介な項をどう抑え込むかが鍵となります。ここでボーンの高等式を使って計算を分解し、さらにメタプレクティック L 関数の平均的な性質を証明するというかなり高度なテクニックを駆使しています。一般化リーマン予想を仮定すると、平均解析的ランクの上限を0.85まで抑え込むことができました。さらにパターソン型の予想まで取り入れると、なんと0.75まで改善されます。これにより、この属の中には解析的ランクが0や1であるものがかなりの割合で存在することが分かりました。理論的な壁を一つずつ突破して、予想の正しさに近づこうとする執念のようなものを感じます。15本目は、ティアン・チェン・ジャオさんによる The Good Reduction of Generalized Kummer Surface in the Non-Super Singular Case、非超特異な場合における一般化クンマー局面の予還元です。この論文では、アーベル局面を有限群で割ったものの最小分解として得られる一般化クンマー局面という計算局面の予還元について研究しています。これまでは標準的なクンマー局面ばかりが注目されていましたが、この研究ではより広いケースに踏み込んでいて、非常に意欲的なアプローチですね。特に群の位数と体の表数が共通の因数を持つという扱いが難しいワイルドなケースに焦点を当てています。著者は、アーベル局面が非超特異な還元を持つことを前提として、ガロア作用やカルティエ相対などの道具を駆使して、局面の幾何学的な性質と代数的な性質を結びつけました。結果として、位数が2、 3、4、6の場合にどのような条件が揃えば予還元が起こるのかという明確な判定基準を導き出しています。楕円曲線を使った具体的な例を挙げて、これらの条件が当たり前には満たされないことを証明している点に、数学的な厳密さへのこだわりが感じられます。アーベル曲面の数論的な性質が計算曲面の幾何学的な還元にどう影響するかを鮮やかに結びつけた研究でした。16本目はマスドット AG からのクロス投稿で、テス・ブイスさんによるオン・ザ・モーティビック・コホモロジー・オブ・サム・シンギュラー・リングス、いくつかの特異感のモチーフコホモロジーについてです。この論文では、これまで滑らかなスキームに限定されていた古典的な理論を拡張して、特異感のために設計された A1 普遍ではない新しいモチーフコホモロジー理論を導入しています。標準的な A1 普遍性が成り立たない間において、代数的 K 理論をコホモロジー的に洗練させたいという強い意欲が感じられますね。著者は代数的 K 理論におけるトレース手法という新しいアプローチを採用しています。特に混合票数のケースでは、バットさん、モローさん、ショルツさんの研究に基づいた積分 P 進ホッジ理論を活用しており、非常に現代的な手法を組み合わせています。具体的には、有限連鎖間や切断多項式間、完全間、ヘンゼル化された評価間、そしてコンパクトハウスドルフ空間上の連続複素関数間という個性の強い5つの間について計算を行っています。例えば、連続関数間がモチーフ的に正則であることなど、一見すると全く異なる性質を持つ対象たちがこの理論によって統一的に扱われている点に驚かされます。この理論が実際に計算可能で具体的に操作できることを証明した点が最大の貢献です。単なる理論的な構築に止まらず、既存の K 理論の計算を精緻化し、特異感の深層にある構造を明らかにしています。17本目はマスドット CO からのクロス投稿で、シェーン・チェルンさん、カール・ディルチャーさん、リン・ジウさんによるニューセントラル Q ビノミアルアイデンティティーズ、新しい中心級二項係数の高等式です。この論文では、中心級二項係数を含む新しい級数の評価について研究しています。もともとは Q が1になる場合に相対調和数に結びつくという既存の研究があり、それをさらに一般化した Q アナログを導き出そうという試みです。手法としては、基本長期化級数として捉え、補助変数を導入して級数を変形させるというテクニックを使っています。級ガウスワや級チュバンデルモンドワといった基礎的な公式を駆使し、特異点や極限の処理にはロピタルの定理を適用しています。特に面白いのが、メインとなる級数を無限部分と有限部分の2つに分解して、それぞれ独立に評価している点です。無限部分は Q ガウスワで、有限部分は Q チュバンデルモンドワで鮮やかに証明されています。さらに、Q プファフザールシュッツワを用いることで、事情の形をした変種など興味深い高等式を次々と導き出しています。単純な級数の計算に見えて、実は非常に緻密な構成がなされており、数論的なパズルを解くような快感がある論文です。18本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ジャンゼンさんによるハイヤーオーダーサイクロトミックコングルエンシズ4級セカント&ジェネラリズド級オイラーナンバーズ、級セカント数と一般化級オイラー数に関する高次元分合同式です。この論文では、上下交互置換の反転数を数え上げる級セカント数という数に注目しています。最近の研究では3次の精度まで合同式が分かっていましたが、著者の前さんはそれをさらに突き詰めて4次の精度まで精緻化することに成功しました。そのアプローチがとても巧妙で、生成関数とガウス係数の3次の展開を組み合わせています。さらに、未知の係数が特定の次数以下の多項式であることを全化式で証明し、 ニュートン補完を用いて具体的な式を導き出しています。単に計算して終わりではなく、どんな次数の円分多項式に対しても計算できる一般的なアルゴリズムまで提示している点に徹底したこだわりを感じますね。またこの手法をサガンさんとチャンさんによる一般化Q オイラー数にも応用し、次乗や三乗のモジュロでの合同式を証明しました。特に四次の項が Q ウォルステンホルム型の章によって制御されているという発見は、数論的な構造が美しく組み合わさっていて非常に面白いです。最後はマス PR からのクロス投稿で、サンフンコンさんによるイグザクトリニューアルローズ4ミニマルコモンデノーミネータープロファイルズインシマルタンアスローランシリーズアッピロキシメーション同時ローラン級数近似における最小共通分母プロファイルの厳密な更新法則です。この論文では有限体上の独立なローラン級数というちょっと特殊な世界でのディオファントス近似について研究しています。特に注目しているのが、複数の級数に対してある深さまで係数を打ち消すことができる最も短い多項式の分母、つまり最小共通分母の長さがどう変化するかという点です。一つの級数だけなら連分数理論でうまく説明できるのですが、複数を同時に扱うとなると途端に複雑になります。そこで著者は積み上げ半ケル核という手法を使い、分母の長さが変わる瞬間を特定するストッピングタイムという枠組みを導入しました。驚くべきは、そこで現れる乗与ベクトルが独立で同一な分布を持ち、しかも一様に分布していることを証明した点です。これにより分母のジャンプがベルヌーイ変数で記述できることや、古典的なヒンチン法則を同時近似へと拡張した厳密な密度関数を導き出しました。また最小共通分母のプロファイルと共同線形複雑度やレコードスラックという別の指標との間に厳密な相対関係があることも明らかにしています。一見バラバラに見える指標たちが実は綺麗な座標変換で結ばれているという結果には非常に心地よい納得感がありますね。てなわけで、今回は数論から L 関数、代数的数、 P 信表現、そしてモジュラー形式や楕円曲線まで数学の奥深い世界を旅してきました。これらのつながりが織りなす構造は本当に刺激的で面白いですね。それではご視聴ありがとうございました。